まあやらかしてしまったなっていうふうに自分で思うのは、2連続のデトチリ、トークライブなのにデトチリ、演劇じゃないのにデトチリっていうのをやってしまったっていうことですね。まあとある、お客さんの一人が言っていた秋のマピルウィークっていうのがですね、何なんだと、秋のマピルウィークって何なんだよって思うんですけど、まあ確かにそうかもしれないなと思った。一週間のうちにですね、何日も、4日間のうち、3日出演しているっていう、舞台立ってるっていう、しかも全部トークライブっていう、そういう週があったんですよね。で、そのうちの一つが先週もお話しした茨城県の古河市にトークイベント行ったんです。ユリイカとかに、主演されている俳優の斉藤陽一郎さんが、友達でもあるんですけれど、見に来てくださいましてね、びっくらこきましたよ。なんで古河にいるのみたいな。いや、実は、みたいな。話を聞くと、あ、そうなんだ、みたいな。じゃあ来るしかないじゃないですか、って思うでしょつって。まあ、そうかもしれないね。去年の3月。宮沢明夫さんのひねみの商人という芝居に僕が出た時にも彼は見に来てくださって、で、その後終わって、ちょっともうすぐ帰んなきゃいけないんですいませんつって、それはね、古河に帰らなければいけないっていうことだったのかっていうような、そういうお話なんですけれども、まあびっくりですよ。カンヌ映画祭まで行った男がですね、私が、一世尾形の演出家、森田雄三さんと二人でやるトークイベントに、来てくださるっていうですね。まあ、恥ずかしかったですけどね。そんなところに、まあ、すっげえ嬉しいけど、すっげえ恥ずかしいみたいな、そんな感じだったんですけどね。まあ、もともとこの、一世尾形を演出して作り上げた男、森田雄三さんというのは、この TBC ラジオ、このっていうか、この番組を作っている TBC ラジオの、スタッフの方からの紹介だったんですけれどもね。大塚レイサマースタジオっていう、今これ録音している、ここで、二人でトークイベントを企画してくださったのが TBC ラジオの方だったんですけど、そこからのご縁で、で、そのトークライブに来ていたお客さんが、古河市に住んでる方がいらっしゃるらしく、自治体に企画書を出したら通っちゃったと。で、俺も森田さんも、雄三さんも、いや、つって茨城で、古河で、つって。で、俺ら二人でお客さん集まるわけねえじゃねえかよってです。やめときな、みたいな話だったんだけど、で、通っちゃったから、みたいな感じになって、まあじゃあいいかと言ったんで、やったことはやったんですけどね。で、そこで、まずデトチリを一回やり、森田雄三さんは、ちょっと足が不自由な演出家の方で、で、まあ、車椅子で登壇すると、お客さんで弾く人いるかもわかんないから、俺最初に出てって待ってるよ、舞台でみたいな。そういえば大塚でやってた時もそうだったっていうことを僕はすっかり忘れていて、あれ？もう本番の時間になってるのに、なんで雄三さんどこ行ったの？って裏で俺ずっと待ってて、やきもきしながら。ハラハラしながらね。で、もう時間ね、ぶどまり、お客さんちょっと何人かまでいらしてないんですけども、いやもうあんま10分も押さない方がいいから早く始めた方がいいよ って、じゃあお願いします、みたいな感じになってんだけど、で、そのね、プロデューサーの方っていうのが別に舞台監督的な動きをするわけではないから、スーッと舞台袖に行っちゃって、で、俺は雄三さん来ないから待ってたんだけど、もう実はその時すでに、客 LBG はフェードアウトし、雄三さんは舞台上にいたっていうですね。そんなこと知らずに、お客さんも雄三さんも俺もずっと待ってたっていうですね。あらみたいな。で、なんで始めないのつって。雄三さんはいや、もう舞台出てます。なんじゃもう始めていいのそうです。ぜひお願いします。何じゃ今までこのシーンとした中でずっと待ってたっていうのは何なのみたいな。何この俺の出とちりみたいな。自分の大塚レイサマースタジオでトークイベントやるときっていうのは自分が主体になってるからじゃあそろそろお願いしますとかそういうことを自分でやってるぐらいなんだけど人んとこでね自分が主体じゃなければまあ誰かがじゃあスタンバイお願いしますとかテレビの AD みたいにちゃんとやってくれるんだろうと思ってんだけどそういうわけではなかったっていうですね勝手が違うっていうテレビみたいにちゃんとしてないですよそれは考えてみたらっていうようなことも思ったりなんかしてねっていう、そういう、まあ、ものがあったんですよ。で、その、翌々日に、里光&ザ・トイレッツっていう、ドキドキキャンプの佐藤光晴さんが、金木犀の伊藤俊吾さん、金木犀の佐々木亮さん、ね、元くるりの森信之さん、ね、 そして伊藤健太さん、そしてゴメス・ザ・ヒットマンの山田俊明さんを、とチームを組んで、サトミツ&ザ・トイレッツっていうバンドを組んだんですよ。で、トイレの歌を作ると。で、ゴメス・ザ・ヒットマンの山田俊明さんが曲を作り、そして、金木犀の伊藤俊吾さんが曲を作り、佐々木亮さんが曲を作り、3曲トイレの曲が出来上がって、それをお披露目するっていうやつがあって、で、宮川さん、ちょっと一緒に番組オープニングトーク俺とやってくれませんかって、佐藤光晴さんに言われ、いや、全然いいけど、トイレバンドのお披露目だったらね、そんな大物アーティストの方々が携わってくださってんだから、その方々に、やってよかったな、というふうに、我々が、客席で拍手をする側に回るべきだと思うんだけど、まあ、ね、尺が足りないとか、なんかの事情があって出るんだったらいいけどさ、つったら、いや、そうなんですよ、つって。時間が全然足りないんで、宮川さん出てください、つって。つなぎかよとかいう話をして、つなぎかよって、 いいんですけどね。僕もう26年ぶりぐらいに前説やりましたよ。最後にやった、その前の、前にやった前説は、だから何ですか、 B21 スペシャルの3人が仕事でお休みなんで、今日は僕が代わりに前説やりますとか、そういうやつですよ。テレビ探偵団の前説で、接待っつって、岸谷五郎さんと寺脇康文さんと山田さんの3人が接待っていうね、お笑いトリオをやってたんですよ。SET の若手として。で、その接待が大人気なんだけど、接待がお休みなので、今日は私、宮川が前説やります、みたいな。もう、大人気のトリオの休みの時に俺が一人で出てって喋るっていうですね。非常に、きつい、中でのね、ドアウェイの中で埋設をやるっていうことを僕よくやってましたね。はい。難しいですよ。もう、そんなところで一人喋りやってたら、ラジオでいくらでも喋れるわな、みたいな、そういうふうにはなりますよね、考えてみたらね。ある時、なんかものすごい勢いで一人コントみたいなのやってて、おしゃべりだけでもなと思ったから、結構受けてたにもかかわらず、やめてやめて、もう下がって下がってっつって、フロアディレクターに言われた悲しかった事実はですね、本編で、三宅裕司さんの番組で、本編でやるコントと全く同じコントをやっていたっていうですね。笑っちゃったなぁ。もうそんなことあるんだと思いましたよ。いやー、でもね、浪人生なんつうものはさ、とかなんか言って、大学受験のネタでね、うん、つって、父親が、せがれに向かって、浪人したからといって、そんなに悲しみじゃないよ、とかって。来年受かるかもしれないわけだから、来年受かればいいじゃないか、とかって言って、違うよ、父ちゃん、とかって、いや、まあ、それはそうだけどさ、とかって言って、父ちゃん、何浪すれば気が済むんだよ、とかって。いい加減大学諦めて働いてくれよみたいなことを子供が言うっていうね。浪人してたのはお父ちゃんだったのかよみたいな、そういう一人コントをやってたら、全く同じことを本編で小倉さんと三宅さんのコントで VTR で入ってた。で、なんで俺下げ、こんなお客さん受けてんのになんで俺下がんなきゃいけないんだと思って、じゃあ始めまーすとかって始まったら、思いっきりいきなりオープニング、その VTR のコントを見るところから始まっちゃって。それはね、まあ、テレビ探偵団ではなかったですけれど、びっくりしましたよ。ああ、これ、こういうこともあんだな、なんていうことを思いました。その前説を、サトミツ&ザ・トイレッツとやるときに、同じくまた出とちるというですね、3日間の間に2回出とちるっていうことをやっちゃったんですよね。客席でね、僕はカメラを回して、じゃあビデオに撮ろうつってね、せっかく来たんだからつって、で、一緒にいた東京箱クラブっていう若手芸人の概念覆すってやつに、まあ、ラジオ好きなら知ってるかもしれません。投稿マニアでおなじみだった概念覆す、今芸人さんになったんですけどね。概念が来たんで、概念ちょっとこれ持っててくれるつって、俺出てる時にこれを押して、録画してくれるって、あ、わかりましたとか。で、あれ早く、なんかもう時間過ぎてるね。まだ始まんないのかな、うん、待てよ、俺待ち？もしかしたら、つって、奥の方に行ってみたら、もう出番で、もうなんかね、体操して待ってる里光さんがいて、いや、そうですよ、宮川さん待ってたんですよ。え、マジか！つって、ここでも俺待ちか！ 3 日で2回、出とちるってことやっちゃいましたね。で、そこでまた、前説、トイレツの前説をやるっていうですね。何が何だかって。呼び込むのは金木犀の二人とか、ゴメス・ザ・ヒットマンの山田さんとか。 何これみたいな。結構なベテランアーティストだぜ。もうね、曲がね、明日トイレに行こうっていう曲とか、もう本当に金木犀そのもので、トイレがテーマなのにこんなに感動しちゃうなんて、びっくらこいた。まあ、あの、機会あったら、音源をね、ちょっと、かけていいですかっていう話になったら、ここでも紹介したいと思いますけれども、毎節やって懐かしかったですよ。26年ぶりの。前はね、始めた時は全然やり方わからずに、もう嫌味な AD から、もっと客を笑わせてとかいうカンペをバーンって出されて、キューって胃が痛くなって、帰るなんていうことを22、3の時からやってましたね。今でこそね、アンバランス山本さんが前説芸人とかね、いろいろなことやってますけど、当時はでも前説結構掛け持ちしてるだけで結構な収入になったんだよね。だから、バブル弾けたばっかだからだと思うんですけれども、だって今のラジオのギャラより、前説のギャラの方が高かったですからね。出るより、前説の方が高いってどういうことなんだ。いや、まあ、大事なことではあると思いますよ。温めなきゃいけないですからね。うん、でもね、なんか、今思うとね、いろいろなことを勉強させてもらった場所ではあったなというようなことは思います。そして、僕が前説やるにあたって、いただきますのレギュラーで僕が出してもらっていた時に、いただきます終わりで、アルタのブドウの木っていうところにみんなでご飯食べに行くんですよね。小坂井さんとかと。で、宮川くんね、つって。前説は絶対一人でやんなきゃダメだよ、と。複数の人間でね、喋ったりしてると全然喋り上手くなんないから、つって。一人でやった方がいいよ、つって言われて、あ、そうなんだ、つって。で、辛いけど頑張ってきてよかったんだ、みたいなことを思った覚えがありますよ。それはそれはそうだよね。あんな日本一の漫談家である小堺さんにそれ言われたら、ね、二人で喋ろうなんていうことは思いませんよ。なんだけど、その小堺さんの、番組に僕が出させていただいていたことは、その後、小堺さんと僕の番組がクロスプラグをやるような仲になった状態の時も、恥ずかしいから僕は言っておらず、向こうもあの番組、実はいただきますに出てたあいつがこいつなのかっていうことは把握していないと。あなたに言われた一人でやるべきのが前説なんだよ。じゃなきゃ上達しないからねって教えてもらったことを糧に、一人喋りを頑張ってきて、ラジオでも全然アシスタント入れないで、やってきた姿が、今あなたの教えが今こういう形になって実を結んでるんですよっていうことも恥ずかしくて僕は言えていないというそういう状態ではありますけれどもね。久しぶりに前説をやってそんないろんなことを思い起こしてしまったそういう具合でございます。お送りいたしましょう、宮川勝の松ぼっくり王国。改めまして、劇団ビタミン大使 ABC の宮川勝です。この番組は私宮川というダメな中年親父をイケてる中年男に育て上げるためには何をどう頑張ればいいのか、そのあたりをみんなで考えていこう、そういう番組です。今日の一曲目、石川義弘で東京。
僕の生まれたこの街はいつもどこか寂しそうだ。夢追い人を今日もまた受け入れてはまた見送る。虹誰かのため息集めてくれてゆく。ずっと変わらない僕のふるさと、ビル風の街。
宮川勝の松ぼっくり王国。宮川勝の松ぼ またしてもこんな感じ。はい、先週に引き続き大喜利のお題を掲載していなかったがために作品が届いていない。なんで作品が届かないんだ。お題がないと作品も送れないのか、あなた方は。当たり前だよ。当たり前だよ。本当に申し訳ございません。本当にすみませんでした。もうちゃんとね、こういうことないようにいたしますので。ただね、ちょっと僕浮かれてますね。12月7日から、もう、ドドンガさんがオートバイもオートバイもモーターバイクもね、モーターサイクルもね、鉄馬も乗ることができる。全部同じだよ。車もね、乗ることができるということで、ちょっと浮かれてるのかもしれません。ただね、変な夢を見ますね。よくわからないことで、切符を切られて免停になる夢を見ましたよ。免停じゃねえ、免取りになる夢を見ましたよ。あなたはもう一生バイクも車も乗せませんみたいな。え？なんで？すっごいおっかない悪夢でしたよ。びっくりしました。本当に。よくないですね。心臓に良くないですね。気になってることがそのままね、夢に出るって、どんだけ短絡的な、ねえ、生活を送ってんだって感じですよ。ねえ、演劇のね、耳に息っていう公演で、僕は出てないにもかかわらず、役者が早くセリフ覚えねえかなっていうことでやきもきしていると、俺がセリフを覚えられないことで悶々としている夢に見舞われたりとかしましたからね。いい加減に、俺は、ねえ、俺は覚えたところで何の手助けにもならないんだからさ、みたいなことなんだけど、ねえ、やっぱ気になってることはすぐ夢になっちゃうんでしょうかね。でもびっくりしたなぁ。本当に。もう乗れないってことは諦めてましたからね、夢の中で。車もバイクも一生乗れないんだっていうふうに諦めてましたから、そんなこと、冗談じゃないと。乗りまくりますよ、本当に。ねえ。でも事故ってね、ややこしいことになったり、ならないように、もう絶対気をつけようとは思ってはいますけどね。ただまあ、嬉しい。非常に嬉しいです。今まで、ドドンガに付き合って、自転車、電車、バス、通勤を、続けてきた私ですが、電車に乗っているといろいろなドラマがあるということは、ここでもお話ししてまいりました。この間もですね、わけわかんないことがありました。夜に、電車に乗ると、音を携帯から出して、ゲームやったり音楽聴いたりしてるやつがいるんだっていう、非常に不愉快な思いをしましたよ。Bluetooth のヘッドホンで僕は、Bluetooth で iPhone から音楽を流して聞きながら帰るんですけれども、Bluetooth のヘッドホンの電源が切れてしまっていたらしく、つまりまあ充電するのを忘れてたわけですよね、しばらく。で、Bluetooth の繋がんなくなっちゃったんです。あ、繋がんねえんだ。と思って、じゃあまあヘッドホンはしまって帰りましょうっていうことで電車乗ったのね。したら、チャカチャカツンチチャンチャンチャツンチュンチャレレレチャンチャツンチャンチチャカチャカとかって音楽がシャカシャカ鳴ってて、なんだよここ。誰だよみたいな感じで俺バーンと見るんだけど、誰が鳴ってんのかよくわかんないんだよね。だけど確実に鳴ってんのよ。なんだよこれと思って。で俺これ気づいたらちょっと音鳴ってるよ、うるさいよつって言いそうになって、るから行ってしまいそうだからね。でも行ってしまうとなんだとみたいなことで喧嘩になる可能性もあるじゃないですか。めんどくさいじゃないですかねえ。ややこしいことになるでしょ。相手が突っかけてきたらこっちはじゃあ反撃しちゃうみたいなことなんだけど、それも正当防衛として認められるかどうかみたいなこともわからないし、そんないざこざに巻き込まれてしまったらねえ、それが放送局に行ってしまったら何なのかっていう話になっちゃうじゃないですか。だから僕は隣の車両に行こうと思って、隣の車両に移動したんです。もうこんなうるさいとこいらんないっつって、隣の車両バーンつってガーッと開けて、ダッて乗り込んだら、その隣の車両でも音楽が、今度は別の音楽が、コンツンチャーツ、ドンドン、チチチチチ、ドンドン、チャラチ、ドンドンと、チッチッ。だから鳴って、んだよ、ここでも鳴ってんのかよ、と、ガッガッとこう、厳しい目で、誰みたいな、まあ口には出さないですよ。口には出さないけど、誰みたいな感じで見たんですけど、誰もいないんですよ。しょうがねえな、つって。もう、じゃあ、もうね、もう一個隣のところ行こうと思って、隣の、車両に入って、入り口のところで、くっついてたんですよ、壁に。そしたら、あれ？と思って、入り口の上の方で、 映像の CM が流れている、そういうまあ電車ってあるんですよね。あの、任天堂とかいろんなものが、まあ映像 CM 出してるんですよ。で、僕はいつもヘッドホンつけてるから気づかなかったんだけど、そこからどうやら音が出てるみたいで、あれ？ここから音出てんの？ちょっと待ってと。これ、音は出てるものではなかったんじゃないの？と。俺ヘッドホンつけて今まで音楽聞いてたから、ここが音、これから音が出てるかどうかっていうのは分からなかった。もうまあ出てないんだろうなっていうふうに思ってたんだけど、ここから出てんのか音がと。そこの小さなスピーカーみたいなところからシャカシャカチャンチャンチャンチャンって聞こえて、なんだこれ、出てんのかよ。なんだ俺、いろんな人に、誰？みたいな顔して、ふざけんなよみたいな感じで車両を映しまくってた割には、なんだよと。どの車両からも出てるこの CM だったのかよ、全くふざけんなよと思って、チェって思ったところで、まあ自分の住んでる駅、大泉学園駅に着いたので、西武池袋線という電車を降りたんですね。あれ？チャカチャカツーツチャーチャーチャチャチャチャカチャカツーツチャーチャーチャチャカチャカ。まだ鳴ってる。あれ？あ！俺のカバンだ。恥ずかしかった。超恥ずかしかったですよ。俺がヘッドホン、Bluetooth のヘッドホン、ね、Beats、ね、ボタン長押しして Bluetooth 接続しようと思ったら繋がらなかった。あ、繋がんないのか。じゃあしょうがないなと思って、ヘッドホン畳んでしまったんだけど、僕はそのヘッドホンから、音楽が聴けるものだと思ってるから、iPhone で音楽を再生してるんですよ。ね。その時は、あの、AFX ツインとかの、活かしたテクノだったと思うんですけれども、出して、再生し、で、再生してから、ヘッドホンを長押しして、Bluetooth つなげる。あ、でも繋がらなかった。なんだよ。つって、じゃあ繋がんねえのかよ。つって、パタってこう閉じてたんですよね。で、ここの盲点は、このビーツの Bluetooth のヘッドホンは、繋がってる時に、繋がってる状態でビーツを長押しして、ビーツの電源を切ると、iPhone の音楽再生もピタッと止まってポーズボタンになるっていう、連動してるっていうやつなんですよね。そうじゃない別の Bluetooth のヘッドホンとかだと、Bluetooth を解除すると、iPhone のスピーカーからバーッとすぐ鳴っちゃうんですよ。で、それがわーみたいなことになっちゃう。迷惑かけちゃうから、そうならないようにってうまくできてるんですよね。まあ、そのビーツっていう会社は Apple がね、子会社化したから iPhone との連携は何しろいいんだけれども。で、そういう風に切れてるもんだと思ってたけど、僕の携帯からは音楽が鳴り続けていて、それを僕が背中に背負ってるカバンの中に入れていて、俺がどの車両に行っても音楽がチャカチャカツーツチャーチャーチャーチャーって鳴り続けていたのは俺の携帯だった、俺の iPhone だったと、いうことなわけです。それは車両2回変わっても、って、俺かよって、誰みたいな感じですっげえ怖い顔で見てんだけど、みんな目をそらして、いや、おめえじゃねえかよっていう、そういうことだったんだと思うんですよね。恥ずかしかったなぁ。Bluetooth で音楽聴いている人は、自分の携帯から音漏れしていないかどうか、何しろ気をつけてください。宮川はい、ここで一曲、石川義弘で Ever。
過ぎた日を憂う扉のない世界、思い出に向かう世界、変わらない日々と変われない自分が幻だと気づいたら、時は動き出す。いろんなことあるけど、
まつぼ .info、 まつぼ .info、 それが番組ホームページの URL です。大喜利のお題を今こそ、今でこそまさに、載ってるはずですのでこれでまた忘れてたらやだな。ぜひともブックマークチェックしていただきたい。スマートフォン、ガラケー、 iPad、 パソコン、要はインターネットがつながるものなら何でも見ることができるはずなので、よかったらブックマークしてやってください。 http://matsubo.info、 matsubo.info、 matsubo のツは TSU です。番組ホームページ matsubo.info、 よかったらチェックしてください。そして何でも構いませんのでメールをくださいね。私だったら別にあなたの愛人としてふさわしいと思いましてよとかいうメールも大募集でございます。メールの宛先は宮川アットマーク 1260.jp、 宮川アットマーク 1260.jp、 どしどし待ってますと。そうそう、言い忘れましたけども、12月13日日曜日、東京大塚レイサマースタジオにて、今日紹介した2曲のアーティスト石川義弘さんと私宮川勝2人で、大塚軽くナイトというですね、イベント、まあ、トークイベントみたいなものですね、石川さんの生歌もありまして、私宮川と石川さんが1ヶ月の間に、撮った映像を編集して、それを見ながら酒を飲むというまったりとした夕べ、12月の13日日曜日15時からありますので、よかったら、つまり15時からってことは全然大塚軽くないとナイトじゃねえじゃねえかよっていうことなんですが、よかったら来ていただければと思います。チケットはビタミセ v-mise.com で発売中でございます。改めまして、ほんじゃまた来週です。さいなら。